11月18日土曜日正午になりました。にじにこラジオ第9回目のスタートです。本日のパーソナリティは進行山です。この番組は FM85.4MHz 東京854久留米屋から生放送でお届けしています。3月から始まったこのにじにこラジオ、小平市図小平第二小学校が今年2023年に創立150周年を迎えるということで、この記念すべき2023年をラジオ番組で盛り上げていこうという番組です。150周年の記念番組なので1年間限定でお届けします。毎回小平二小にかかるゲストをお招きして、これまでの二小を振り返ったり、今の二小の様子を伺ったり、次の200周年に向かって未来を語ったりと、いろいろな視点で小平二小の今を伝えていっています。皆さんよろしくお願いします。そして本日は東久留米のスタジオを飛び出して小平二小の校舎からお届けしています。ギャラリーもたくさんいてですね、ちょっと緊張しています。すごい拍手の音聞こえますでしょうかね。午前中には150周年の記念式典が行われました。午後には祝賀会が行われるんですが、その隙間狭間、この昼休みの時間にですね、二小の現地に特設スタジオを作って現地から生の声をお届けしています。北校舎1階東口の昇降口に特設スタジオを作ってますので、お近くの方は見に来ていただければと思います。それでは12時54分までの生放送、最後までお付き合いください。それでは最初のコーナーに行ってみましょう。にじにこゲストコーナー。では本日も素敵なゲストをお招きしています。では前半のゲストを紹介します。自己紹介をお願いします。
6年1組の実行委員長、片倉きららです。よろしくお願いします。
6年2組の実行委員副委員長の藤田譲太です。よろしくお願いします。
6年3組副実行委員長の岡本若菜です。よろしくお願いします。
ということで、小平二小の6年生、今記念式典終わったばかりの6年生をゲストにお招きしています。いやー、ギャラリーもたくさん集まってきましたね。片倉さん、緊張してますか？
もうすごい初めてなのですっごい緊張してるんですよ、実は。
藤田さん、緊張してますか？
同じ、めちゃくちゃ周りに人がいるのでさらに緊張してます。
岡本さん、どうですか？
緊張はしてますけど、なんか空気が優しい感じが。
おー、いいですね。温かく見守ってくれてます。ギャラリーの皆さん、応援してください。ということで、番組進めていきたいと思いますけれども、まず片倉さん、
はい、
今の小平二小の6年生、どういう学年、はい、どんな雰囲気ですか？
私個人的には結構個性っていう、個性があふれるっていう感じ。
個性あふれる、例えばどんな個性があふれてますか？
はい、なんかもうすごい元気に、もう常に元気にっていう子もいれば、すごいもうこういう、例えば式典とか集会とか、もうやるぞって時に全力を出せる子とか、すごいメリハリのある子、もう他にも紹介しきれないぐらい、いろいろな個性が溢れてるっていう感じがしますね。
今の片倉さんの話を聞いて、藤田さんどうですか？6年生、そんな感じですか？
はい、そうですね。いつも明るくて元気で、いい学年だと思います。
岡本さん、6年生どう思いますか？
まあ、一人一人の個性現れるとこもあると思うんですけど、なんか一回でまとまる時もあって、はいはい、それがまたいいなって思います。
おー、いいですね。元気があって何かあったらギュッとまとまって、だからこういう今日のね、式典みたいなことができるんですよね。素晴らしい。そんな3人ですけれども、3人はクラスは一緒なんですか？岡本さん。
違います。
お、岡本さんは何組？
3組。
藤田さんは何組？
2組です。
2組。片倉さんは？
1組です。
1組。あ、1、2、3組それぞれ、じゃあ、はい、クラス代表という感じですね。
そうです。
じゃあ 担任の先生のことを聞いてみましょうかね。3組の先生は岡本さん、なんていう先生ですか？
羽賀先生。
どういう先生ですか？
怒るときはもうきっぱりダメなところを一気に言ってくれて、
ほうほう、
なんか褒めるときもなんかここが良かった、うん、ここが良かったってきっぱり言ってくれるから、
きっぱりきっぱり、怒るときもきっぱり、褒めるときもきっぱり、わかりやすいんだ。
わかりやすい。
あ、いいですね。素敵な先生ですね。藤田先生の担任、藤田君の担任はなんていう先生ですか？
須藤先生です。
お、どういう先生ですか？
授業とかの時にはっきり言ってくれるんでわかりやすくて、授業怒ってくれる時はちゃんと怒ってくれて、うん、悪いところも指摘してくれて、
はい、
あと褒める時はちゃんと褒めてくれるので、うんうんうんうん、いい先生だと思います。
お、いいですね。メリハリがあるんですね。片倉さんの、1組の先生はなんていう先生ですか？
石井先生です。
石井先生、どういう先生ですか？
個人的には言葉だけで人の心を動かせるような素敵な先生だなっていう印象があります。
魔術師みたいな先生なん
だね。そう、本当にいい人すぎて何度その言葉に涙したことかっていう、
そんな感動的な言葉が溢れてくるの？
はい、
ぐ
っと刺さるような、
それは他のクラスの岡本さんも聞いたことあります？ぐっと刺さるような言葉
あります。めっちゃ、
そんな言葉のマジシャンなんですね。藤田さんも聞いたことあります？
去年担任だったんで、よく、心を動かされました。
へえ、すごい。例えば片倉さん、どんな言葉覚えてますか？
私がちょっと暗い話になっちゃうんですけど、5年生の時にリレー戦に、
はいはい、
ちょっと選抜メンバーに選ばれて、はい、それが大丈夫かどうかっていうことを言われた時に、正直あんまりちょっとやりたくないなって思ってたんですけ ど、
なるほど、
その時に大丈夫だよとか励ましの言葉くれたりとか、すごいいろんな言葉をくれて、もうそこからもう頑張って一日一日大切にしていこうってすごい思える。いいです
ね。そのマイナスの気持ちをこうプラスにしてくれる、はい、そういうきっかけの言葉だったんだよね。
すごい先生です。
あ、なんかそういう温かい言葉嬉しいですね、はい、だからそんな元気でまとまりのあるこの認証の6年生学年になってるんですね。そんな6年生がこの150周年迎えましたけれども、この6年生の時に150周年を迎える気持ちって藤田さんどういう気持ちでした？
そうですね、やっぱり150年っていう長い時間の間で代表して出れるので誇りに思います。
お、岡本さんどうですか？
いや、すごい運いいなって思っちゃって。
あ、運がいいよね。
150年っていう区切りがいい年で、せっかく6年生ができるなら大きいことしたいって思って、
大きいことしたいっていうので、ずいぶん大きいこと岡本さんしてきましたよね。
なんか自己委員とかならせていただいて、さまざまな話とか聞いてて、本当に150周年の実行委員慣れてよかったなって思いました。
いいですね。片子さん、実行委員には自分からなりたいと思って手を挙げたんですか？
はい、そうです。もうこの150周年っていう年の、いわゆるこの、ちょっとリーダーシップのあるような格につけたら、もう私すごい人になれるんじゃないかな、
なるほど
みたいな感じで。
実行委員になってみてどうでした？
いや、もうこれが委員長なんだっていう、委員長としてのこの名前の重みを感じます、すごい。
じゃあ副委員長としての藤田さん、片倉委員長どうでした？
まとめるときはちゃんとやってくれて、とても良かったです。
あ、岡本さん委員長いかがでしたか？
めっちゃ頼りになります。
頼りになる。おー、いいですね。委員長から見てこの2人の副委員長はどうですか？藤田さんはどうでした？あ、片倉さんから見て藤田副委員長はどうでしたか？
いや、もう藤田さんとか関係なく本当2人にって感じなんですけど、もう2人がいないと私やってけないっていうぐらい、本当に2人にはもう毎秒支えられてるなっていう。
毎秒支えられてる
な。はい、そういう自覚があります。
じゃあ藤田さん、この3人のチームワークいい感じだったんですかね？
はい、いい感じだったと思います。
ああ、それはよかった。そんな3人で、いろいろな物事を進めてきた今日の記念式典。6年生がね、大きな役割を果たしましたけれども、何か3人役割っていうのはあったんですか？
はい、ありました。
うん。じゃあ片倉さん、どういう今日の記念式典の役割、どんな役割だったんでしょうか？
実行委員3人は、こう、一人一人、ちょっと、 今の2章を詳しく喋るみたいな感じで、一人一人文章を覚えてきて、こう前で発表してスライドを使いながら、
なるほど、記念式典に参列した方は分かると思うんですけど、前に3人出てきて長ゼリフを喋った、あの3人ですか。
はい、
藤田さん、結構長いセリフでしたけど、覚えるの大変じゃなかった？
大変だったけど、150周年の式典なんだだから、うん、覚えてこなきゃっていう責任感があって、おうおうおうおう、ちゃんと頑張って練習して覚えてきました。
なるほど。岡本さんもずいぶん長いセリフ喋ってましたけど、覚えるの大変だったんじゃないですか？
土日にマジ自分をしごいてきて、
しごいてきた、
さらに追加されて、また土日にやってきての繰り返しです
ね。あの文章量を見たとき、片倉さんどう思いました？覚えられるかなと思った？
いや、あの覚えるのは正直余裕とか思ってたんですけど、やっぱこういういろいろな方々がいる前で、やっぱこれを発表するのかって、もう我に返るともうすごいやばいじゃんとか、すごいいろんなプレッシャーを感じました。
あ、いやでもね、私記念式典参列してましたけども、6年生のあの喜びの歌のところはね、ちょっとね感動してね、うるっときちゃいましたね。あの長セリフとかセリフの後に、まあ、合唱もしてくれたじゃない、あのあたり岡本さんどうでした？
なんか一段となったって、一人一人が最初は喋ってたけど、はい、そこからなんか一致団結して歌を歌えて、なんか一番いい状態だったなと思います。おうおう、
藤田さん、今日あの合唱合奏出来はいかがでしたか？
今までで一番いいものだと思います。
おうおう、素晴らしい。片倉さん、本番に強い6年生なんだね。
いや、私はちょっとうんとは言えないんですけど、ま
あ、いやちょっとね、スタジオの周りギャラリーいますけど、いや6年生のあの喜びの歌良かったですよね。
ありがとうございます。
いや、大きな拍手が起こって
ます。ありがとうございます。
ほら、片倉さん、この拍手を聞いてどうですか？
いや、もう本当いろんな心の、あ、いろんな方の心にこの歌が響いたんだなって思うと、もう本当にここまで必死になって頑張ってきてよかったなっていう実感があります。
岡本さん、ほっとした感じがしてますか？
もうほっとしました。よかったです。本当やってよかったです。
やってよかった。やっぱ藤田さん、やっぱこの今日の本番前っていうのは相当緊張感もあったのかな？
まあ、緊張感はあったんですけど、なんだろう、今までの練習があったんで、あの全力でみんなやろうって感じで、はい、ちゃんと全力でできてよかったなって感じだった。
いや、素晴らしい。委員長として片倉さん、今日の出来栄え何点ですか？
いや、もう点数とかつけられない、もう完璧すぎる、完璧っていうような感じがして、いや、もう1億以上、
1億点がつきました。
1億以上っていう、
1億点いただきました。素晴らしい、
はい、
いや本当に感動的な記念式典ありがとうございました。ともう一つ、その前にやった虹ニココンサートについてもちょっと聞いてみたいと思うんですけど、虹ニココンサート、片倉さんどうでした？やってみて。
虹ニココンサートはまた式典とちょっと違って、こうみんなでわーっと楽しくっていう感じなので、その時は今日みたいにすごいビシッと緊張しなきゃっていう感じはなかったので、その時は結構ゆったり楽しくできたかなっていう感じがあります。
藤田さんは虹ニココンサートどうだったですか？
そうですね、全学年いたんで、今回とは違って、あの片倉さんも言ってたように、なんかびっしりと決まった雰囲気じゃなくて、あの楽しくみんなでやろうって雰囲気だったんで、あの楽しく、あの僕たち実行委員もできたと思います。
いや本当ね、その楽しさ見ててね、伝わってきましたね。岡本さん、いかがでしたか、虹ニココンサート？
なんか学年とかじゃなくて、学校で作り上げた感があって、
なるほど、
それがすごい良かったなって思った。
いやもうあのアルキミストの歌も感動的だったしね。いや本当に楽しいコンサートでしたよね、はい、実はもうね、あのみんながあの軍徳っていうの、はい、あのみんなが一つずつこのパートで話したじゃない、あれを聞いてね、ちょっともう涙腺が崩壊してしまったんですよね、あの日はね。いや本当にいいコンサート、あの時あの事前に校長先生に紹介されて、実は僕あの日がね誕生日だったので、 素敵な誕生日をもらったななんていう思いでより一層感動したんですけど、あれをやり終えた時の気持ちって岡本さんどうでしたか？
なんか達成感とかいうより、うん、やってよかったなっていうのが一番強かったです。
喜びが大きかった。藤田さんはいかがでしたか？コンサート終わった後の感想。
やっぱりあの全員実行委員以外にも、うん、全6年生全員なで、うんうんうん、全校でみんなで作り上げたものなんで、はい、できてよかったなって感じがします。
なるほど。片倉さんいかがですか？
やっぱりそのまあちょっと岡本さんも言ってたように、うん、いや達成感っていうよりは、はい、本当に人生経験として今後この出来事ってすごい大きなものになるんだなというふうに感じました、うん、
なるほど。いやだからこの150周年、さっきね岡本さんが運がいいなと思ったって言ってましたけども、いやこの年だからこそこういうコンサートもできて、こういう、こういう今日のね記念式典もああいう出し物ができて、いや本当に岡本さん運が良かったね。
はい、本当に運が良くてありがたいです、
うん、ありがたいですね。いやでも本当に楽しいこの2つのイベントだったんですけれども、でこの大きなイベントを終えてですね、さあ卒業まであと半年を切るっていう感じになってきますが、ちょっと片倉さん寂しい感じになってきますかね？
そうですね、もうあと半年しかないのかっていうと、うん、もうやりたいこととかやりきれないんじゃないかなっていうふうに思ったり、ちょっと心なしかそういうことを思いますね。
さあこの半年どう過ごしていきますかね、藤田さん。
そうですね、やり残しがないように悔いが残らないように、うん、しっかりと、うん、あのやるべきことをやって、はい、楽しんで終わりたいです、
うん、なるほど。岡本さん、あとこの半年どう過ごしていきましょう？
半年間はもう学校を高めるとかもあるけど、うん、絆を高めるとか、おうおうおうおう、あと学年でなんか大きいことがもう一回できたらいいなって考えます。
おー、なるほど。片倉さんはあと半年どう過ごしていきますか？
そうですね、うん、まあ、結構、いやでもそう、結構他にもいろんなまた行事とか、うん、この半年でいろいろとカーンとやりたいなっていうのがありまして、
なるほど。
ちょっとあの結構前にコロナとかの影響で、はい、ニコニコフェスティバルっていうものがちょっとなくなってしまっているので、うん、はい、もし仮に今年できなかったとしても、うんうん、それを復活させるためのことをやりたいなって思います。
ただこの後半で大きなイベントってあるのかな、岡本さん。
卒業式だけですかね。
卒業式だけ。いや、え、藤田さんなんかある？
あの連合音楽会があって、
連合音楽会、はいはいはい、連合音楽会に向けてじゃあもうひとまとまりするっていう感じですかね、片倉さん。
そうですね、もう次連合学会に意識を向けて、うん、またきっぱり頑張っていかなきゃっていうふうに思います。
じゃあ連合音楽会をさらに盛り上げて絆強めて卒業式に向かっていこうっていう感じでしょうかね、片倉さん。
はい、本当にまさにその通りです。
いや卒業式楽しみですね、はい、ということでそろそろ時間になってきてしまったので、はい、最後にそれぞれ3人の将来の夢を聞いてこの前半戦締めたいと思いますが、片倉さん、将来の夢を聞かせてください。
将来の夢は人に物事を教える人になりたいです。
教える人、
はい、
例えば？
例えばもう本当に小学校の先生とか、うん、高校の先生とか、うん、なんか自分が教えたものがその子の成長につながるんだなって思うとすごい嬉しいなっていう風に感じるので。
いや素晴らしい、はい。もう聞いている方々、6年の時こんなこと言えましたか？いやだからね、いやちょっと感動しました。じゃあ藤田さん、将来の夢教えてください。
生き物が好きなので、うんうん、生き物の系の仕事に就きたいなって思ってます、
うん、例えば？
ちょっと難しいです、まだ決まってない
けど、獣医さんとか。
そうですね、はい、
うん、ペットショップとか、はい、うん、なんかね、生き物に携わる職業をつけるといいですね。頑張ってください。では岡本さん、将来の夢聞かせてください。
私は教師になりたくて、 理由っていうのはなんか学校って本当みんな友情とか言ってるけど、うん、それがなんか空気みたいになってどんどんどんどん溶け込んじゃって、
うん、
グループごとにまとまっちゃって一人ぼっちになる子とかがやっぱどの時にもいると思うんですよ、
は
い
うん、
だからそれがないクラスを作りたいなと思って。
うわーすごい、ちょっと鳥肌が立ってくる感じなんですけれども、いやーこの3人ならきっとね素敵な大人になってくれるなという確信を持った気がします。本日の前半のゲストは片倉きららさん、藤田丈太さん、岡本若菜さんの3人でした。3人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲お聴きいただきましょう。10月31日の虹猫コンサートで大変盛り上がった曲です。アルケミストで笑って笑って。お聴きいただいているのは東京854クルメラ虹猫ラジオです。では後半のゲストをご紹介しましょう。小平市教育委員会教育長青木由美子さん、小平第二小学校第20代校長で現在鈴木小学校の校長先生、細谷紀彦さんです。どうぞお二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやまずは教育長青木先生、
はい、
先ほど前半の子どもたちの様子いかがだったでしょうか。
いや鳥肌が立ちました。素晴らしかったですね。
素敵ですね。いや、はい、小谷先生いかがでしたか。
私ちょうど日照にいた時で1年生だった
子なんです
。なるほど。それがさっきの子供たちですね。今の6年生なんですけれども。
じゃあ久しぶりにお会いして
成長ぶりにびっくりしました。
いや本当にあんなにしっかり今受け答えするですね6年生って、
ね、本当ですね。
いや本当に素晴らしい、もう本当に感動したんですけれども、午前中あの記念式典終わりましたけれども、まずは記念式典の感想を聞かせていただきましょうか。教育長いかがでしたか。
ですね、校長先生の あの式辞もありましたけれども、はい、あの本当に歴史長い歴史の中でね、うん、今こうやって小平第二小学校があるっていうことの重みをね、はい、ものすごく感じましたし、うん、あとあの今あのおっしゃったように子どもたちがね非常にあの立派な態度で式典に参加していたので、うん、本当にいい式だったなというふうに思ってます。
細谷、はい、先生、はい、午前中の記念式典いかがでしたか。はい、
そうですね、あの私が、この小平二小にいた時にはですね、はい、開校90周年ということで、ね、
はいはい、
開校でやっていたんですけれども、うん、やっぱりですね歴史の重みを感じるべくというために、はい、ここはやっぱり創立で、うん、改めてやっていきましょうということにして、まあ、迎えた今日の式典でした、
うんはい、
歴史の重みを感じました。あの皆様の言葉もそうですけれども、はい、しかもですねその歴史をしっかりと受け継いでくれるような素敵な子どもたちの姿がそこにありましたし、
はい、
楽しいなというふうに思いました。
いや本当楽しいですよね、はい、そう細谷先生がいた時は90周年で、急にこの150周年になるっていう、ちょっとね戸惑ってる人もいるかもしれないですけど、実は私も二小に在校生だった時に40周年やったんですかね。なのに三小はもっと先を進んでたんですよね。なんで二小よりも三小の方が歴史がなんか数が多いのかなってずっと不思議に思っていたんですが、ここでその辺が整理されてよかったなと思ってるんですけども、この150周年っていう節目なんですけど、先ほど教育長も少しおっしゃってましたが、やっぱり150って重いし大きいですよね、教育長。
そうですね、あの明治から令和まで5つの時代をこう超えてですね、うんはい、あの伝統を受け継いできた、もうそういう、うん、それを考えただけでもものすごく歴史の重さを感じますよね、
はい、まあ、子どもたちと話してももう150なんて想像もつかないぐらい昔っていうことを話していましたけれども、うんうん、細谷先生いかがですか、はい、この150っていう数字。
そうですね、あの学生の、まあ、それこそ学生の発布と同時に、まあ、日本国内ですね、あの、うん、まあ、公立の、まあ、学校ができてきてということですから、はい、150っていうのは、まあ、どこの最も古いと言っていいわけなんですよね、うん
はいはい、
あのほぼね今年150最も古い学校が150周年という行事をやってる、
はいはい、
改めてその歴史の重みというか、うん、加えて二小については先ほど式典の中でもありましたが、はい、ここに至るまでに いろいろ複雑な経緯を経て今に至ってますから、改めて歴史の重みというものを感じることができました。
やっぱりこのその伝統というかそういうものに裏付けられた今っていうのをちょっとね今日の式典を拝見しても私も感じたところなんですけども、細谷先生は二小には何年から何年までいらっしゃったんですか。
平成27年度から平成30年度の4年間ですね、
はい、で先ほどの6年生がちょうど1年生
そうですね。
久々にこの小平二小に来られていかがですか。雰囲気って少し変わりますか。
そうですね、あの子どもたちの雰囲気は、あの同じですね。やっぱり明るくって素直で、しかも何事にも一生懸命っていう姿がよく現れていましたし、でちょうど先ほども申し上げたんですが、あの子たちが1年生の時に、私がだから最後の平成30年度ですね、開校90周年の、まあ、記念行事といいましょうか、記念の音楽会などをやって、1年生のあんな可愛らしかった子どもたち、でも本当に一生懸命な、子どもたち、いつも顔を見ると挨拶する、あの元気な子どもたちの姿は今も、全く同じだなと思って、あの姿を見て本当に嬉しく思いました。
それが本日のあの立派さっていうか、
そうですね、
堂々とした素敵な振る舞い、本当に素晴らしいですよね。
いや本当に感動しました、
やっぱり式典局長もたくさんいろいろ出られると思います、出ていらっしゃると思うんですけど、やっぱり記念式典いいですよね。
そうですね、やっぱり節目節目で子どもたちがあの思いを新たにしてね、また新しい、あの学校を築いていこうという、今日も子どもたちの言葉ありましたけれども、あのそういうことがすごく大事かなっていうふうに思いますね、そういう意味で本当にこういう記念式典って子どもたちにとっても、大人にとってもね、あの大事な節目なんだろうなと思います、
ちょっと大きなお話を聞いてみたいと思うんですが、小平市の教育っていうのは局長どういうものが特徴としてあるんでしょうかね。
よくぞ聞いていただきまして、ありがとうございますあの小平市はですね、あの自立、貢献、共生、この3つをキーワードにして子どもたちを育てています、社会的に自立し、地域社会に貢献しながら他者と共生する人、それが小平 の、あの教育 の、 あの子どもたちの目指す人間像なんですね、もう今日はもうそれを本当にそのまま、あの子どもたちがやってのけてくれたって私は思いましたけどね。
いやそういう3つの柱があるっていうのもなかなか知らないと思うんですけども、そういうところに裏付けられたその小平の教育っていうのがあるわけですね。
そうですね、あのいろいろな節目節、あのいろんなのところで自立、貢献、共生というのを先生たち、あの市内の先生たちに意識してもらえるようにということで発信はしている、あのしております。はい、
自立、貢献、共生、
はい、
そうするとその教えに基づいて長谷川先生もこう、展開しているということなんですね。はい、現在鈴木小学校の校長先生でありますけれども、
はい、そうですね、鈴木小もそうなんですけれども、ちょうどですね、私今日の式典の中でも、子どもたちの言葉の中にあったんですが、この学校に着任して、目指す 100%小平二小のあいうえおっていうのを作ったんですね、挨拶、それからいじめ絶対なし、美しさ、笑顔、思いやり、これが今まで受け継がれてるっていうふうなことも、まさに、教育長の話の通り、そこを受けて二小で合言葉としてどんなことをね、盛り込んでいったらいいかなと思って考えてやったことが今に受け継がれて、それをしっかり守ろう、頑張ってやっていこうっていうふうにしている子どもたちの姿を見られたことが、何よりだなというふうに思いましたし、先ほどの教育長の話の通りね、それを受け継いで各小学校でいろんな取り組みをしているんじゃないかなというふうに思います。
細貝先生の時代にあのあいうえおが始まったんです。いやもう今二小のあいうえおっていうと子どもたちみんな知ってるし、今あいうえおマンなんていうねキャラクターもいるぐらいなので
それは知りませんでした。
もうねすごく根付いている感じなんですね、いやそれは僕も知らなかったです、もう今どの子の方に聞いてもみんな知ってるんですよね、あいうえお。
それは嬉しいです、
はい、いや例えば今二小とこう鈴木町比べてっていうのはなんですけども、特徴でやっぱ違いっていうのは学校ごとにあるものなんでしょうかね。
でもやっぱりですね、あの先ほど教育長があった通り、あの教育方針のもとに各学校がさまざまな取り組みをやっていますから、あの子どもたちの姿っていうのはやっぱり私も小平市内いくつもの学校行ってますけれども、明るくて素直で本当にあのチャレンジ精神を持ってるんです かね、いろんなことに積極的に取り組んでいく、はいはい、さっきの子どもたちの姿にも現れていましたが、うん、そういう姿はやっぱりどこの学校も同じだなっていうふうに思って、見てるところです。
そうするとそれが局長小平市全体の伝統みたいなそういうところがあるんでしょうかね、うん、
おっしゃる通りですね、うん、それを目指していますし、
なるほど、
やっぱり一つのその3つの柱を目指して、うん、どこの校長先生たちも、まあ、それぞれのね、はい、学校の特色、あゆえおに示されるように、うん、はい、いろいろなね特色あると思うんですけれども、うん、小平の子どもたちを育てるっていうことではみんな気持ちは一緒だと思います。
なるほど、
はい、
でも局長の立場ですとちょっと俯瞰して全体をこう見られていると思うんですけども、やっぱり学校ごとの特徴みたいなのっていうのはある出てくるものなんでしょうかね。
そうですね、それぞれ、うん、校長先生の、まあ、経営方針でね、はい、この学校 それぞれの地域や子どもたちの、うん、まあ、良さとか特徴を生かした、はい、経営をされていると思います、うん、けれども、まあ、それこそ大きなところで拝見して いながら、うん、まあ、子どもたちの小平の子どもたち全体がね同じように立派に社会に飛び立ってほしいなというふうに思っていますね、
うん、今局長からありましたがやっぱり地域っていうのも小菅先生やっぱあるわけですね。
そうですね、
その地域ごとの特徴みたいなのもやっぱそれぞれ、うん、出てきてそれがこう学校にこう結びつくっていうようなことがあるんでしょうかね。
はい、そうですね、それはすごくあると思います、うん、でも私小平に来て思うのは、まあ、二所もそうなんですけれども、うん、まあ、とにかく地域の方々がすごく学校教育に熱心に、うん、まあ、目を向けてくださっていて、うん、協力を惜しまないっていうふうな、ね、そういう姿勢で見守ってくださってるということが、うん、は校長としては大変ありがたいというふうに思ってます、はい、うん、それゆえに、ね、コミュニティスクールなどもね、はい、すごくこう広がっていますし、うん、学校経営に地域の方々が入って支えていただいているということを実感しています、
うんうん、そういう地域とのつながりって局長これからはますます大事になってくるわけですよね。
そうですね、教員は、はい、移動といって学校を移ったり、うん、小平市から出て行ったりするわけですよね、はい、でも子どもたちは地域で育っているんですよね。だからそういう地域 の、うん、子どもたちの育ちを止めないためにも、うん、地域の力ってものすごく大きいと思います。本当にありがたいなと思ってます。
いや私もねここ母校ですけどもなんかねなんか手伝いたいなってい う、 こう思いがこうやっぱふつふつと出てくるんですよね、うん、で今日も校歌を聴いていても、まあ、聞いていてもっていうか私は校歌を歌えるので、うん、一緒にこう子どもたちと元気で歌うとね、なんか昔に戻ったっていうこともあるし、なんか体育館がこう一体となったっていう感じもあって、うん、すごくいい雰囲気だったなっていうふうに思うんですけども、まあ、地域と学校のつながりとっても大事だなっていうのを改めて感じました。で先ほどの前半の子どもたちの最後将来の夢を聞いたとき2人が教える人になりたい教師になりたいっていう言葉があったじゃないですか。お酒先生あの話を聞いていかがですか。
はい、嬉しいですね。うん、まさに二小の先生方、うん、まあ、教員がねしっかりと子どもたちと向き合ってやってきた、はい、その姿を見て、うん、まあ、憧れみたいなものをね、はい、子どもたちが持ってくれてるんだとしたら、うん、これにより勝る嬉しさもないなというふうに思って聞いてました。
お酒先生2人ですよ。3分の2が教師になろうって言ったって
本当ですね。
多分あれおべんちゃらというかそういうのじゃなく、ね、本音からこう出てたと思うんですけど、
子どもたちって身近な大人って身近な社会人ってそんなにたくさんいないと思うんですけれども、うん、はい、特に小学校になると、はいはい、でその身近な大人である先生なんですよね、うん、そういう先生を見て、はい、それを目指していきたいっていうように感じるっていうことは日頃本当に子供言ってましたよね、はい、先生の言葉にすごく励まされたってね、ああいうこと一つ一つがね、うん、きっと子供のこの将来像みたいなのにつながっているのかなと思うと非常にね、うん、嬉しく思いました ね、うん、ね、はい、
やっぱりそこで嫌な感情があったら先生とか教師になろうなんて思わないと思うんですよね、うん、子供たちって、はい、それが二人が将来学校の先生になりたいっていうふうに言うっていうことからしても小菅先生やっぱりこの二小の雰囲気っていうのは伝わってくるっていうことなんで
し
ょ
う
かね。
そうですね、本当に嬉しいなっていうふうに思いました、うん、やっぱり本当に先生の姿にやっぱり憧れを抱くっていうのはあったんじゃないかなというふうに思いますのでね、はい、うん、きっと二小の先生たちも喜んでるじゃないかなという
ふうに思いますね。いやでもね、新聞見ると最近局長教員への応募が少ないっていうニュースがもうたくさん出てるじゃないですか。
そうですね、
そういった中でもこうやって目指そうっていう子どもたちがいるっていうのは、うん、なんか将来の希望を見て感じもするんですけども、いかがですか。
本 当にそうですね、うん、あの私たちの役割としてもね、うん、あの先生っていいよ楽しいよって思えるようなそういうような、うんあの教育をしていかなきゃいけないと改めて思います、うん、はい楽しいですよ
いや、はい、実はね私も何を隠そう学校の先生になりたいと思って教員免許まで取ったんですけれども、うん、私の頃はね倍率がめちゃめちゃ高くてって倍率のせいにしてますけどちょっとあの学力が弱くてですね免許だけ取って先生になれなくて今の道に入ってしまったんですけども、うんうんうん、先ほどのね子どもたちのなんかああいう純粋な時代も自分にあったななんてことも思い出しながら、ね、どこかで学校の先生になれればまたね違う道があったのかななんて思いますけれども、うん、でもなんかね将来素直に育っていってほしいななんていうふうに思います、
はい、
で、まあ、そういうお二人ですけれどもこれからの学校っていうのは細木先生どういうふうになっていくのかなっていうふうに今感じていらっしゃいますか
どういうふうになっていく、
うん、今まさに令和になって、うん、でコロナもこう経験して、うん、IT がどんどん入ってきてなんかいろいろ今こう変革期になってると思うんですけれども、
う
ん、
こうそうですね
どういうふうに変わっていくのかなという、
うんまあ、私はでもあの、まあ、いろんな、ね、機器が入って便利な時代になってね、はい、いろんな、形はあるかもしれないけど、うん、学校教育そのものが大きく変わっていくということでは、うん、やっぱり目指すところっていうのは同じで、うんはい、あの先ほどのような、ね、子どもたち夢を持てる子どもたちと育てて行かれるようにと、はい、しっかりと力をつけられるようにということで、うん、学校教育の目指すところというのは同じなんじゃないかなとただ、まあ、時代が変わって、はい、やりたいことができないそんな、うん数年もありました
コロナの時代ってやっぱ学校相当大変だったと思うんですけどいかがですか
もう本当にひねり出して何ができるだろうということを考えて、うんうん、させてあげたいという思いがあってもそれができないという、はい、そのもどかしさみたいなものを感じながらの、うんまあ、日々でしたね
そのぎゅっとこう何ですかね縮こまらされた時代からやっぱここの5類になって今年っていうのはやっぱ相当変化があってっていうところですかね。そうですね。うん。
あのまあ感染症には、ね、引き続き気をつけていかなきゃいけないこの状況は変わらないとは思いますが、はい、でもやっぱりやれることも増えてきたし、うん、子どもたちの目も、輝きを増してきたようなそんな気がしています私が見てる限りではね、うん、ぜひまた、いろんなことにチャレンジさせて、うん、いろんな経験をさせてあげたいなというふうには思います、はい、
教授やっぱりコロナを経てこの令和5年というのは大きく変わったっていうあるんでしょうかね。
そうですね。ICT 化がものすごく進んで、
そうですね。ギガスクール構想といって、はい、もうどんどんパソコンが、はい、子ども一人一台入ってるっていう時代ですもんね。はい。
まあ、学校だけじゃなく世の中がね、はいはい、もうあの AI がこうどんどん生成 AI がねどんどん今後もずっと進化していくので、うん、どのようになってしまうのかちょっと予想もつかないところなんですけれども、うん、まあでも。学校は今、ね、あの細貝校長先生もおっしゃったように学校そのものはあの変わるところは変わっていくし、うん、変わらないし私はあの人は人でしか磨けないそういう言葉があって好きなんですけれども素
晴らしい僕も大好きな言葉です、はい、
そうですかやっぱり子どもたちがあの人と関わる力っていうのがね、うん、あのすごく大事でそういうことはやっぱり学校の中であの学校の中で先生たちとあと子ども同士とかが触れ合っていく中でね育っていく力なのかなっていうふうに思っています、うん、
いやこの激動の時代でも細貝先生子どもたちってたくましいですよね
たくましいですね、もう ICT の機器の活用なんて我々よりもはるかに、
はい、
もう技能も高くてですね
私も市内の某学校に去年出前授業で行ったことあるんですけども、そうすると子どもたちが一斉にパソコンパッて立ち上げてでカタカタカタってもう簡単に打ち込むし
そうです、ね、
いやその辺は、まあ、まさに私の昭和の時代とは学生の念があるなっていう感じですけども
本当にたくましいし
でそういう機器もスッと受け入れて、それを使って次のステージに行くっていうところでは、うん、やっぱり子どもたちってすごい吸収力も高いですし、なんか将来楽しみだっていうふうな感じもしますね、うん
はい
うん、ということで、そろそろ時間になってきてしまったんですけれども最後にこのラジオを聞いている小平西尾また小平市内の小学生に向かって一言ずついただきたいんですけれどもまずはじゃあ細貝先生お願いします、
はい、そうですねあの今日はあの小平西尾の、創立150周年の式典に出させてもらって久しぶりに当時1年生だった子どもたちも会って、うん、もうあまりの成長ぶりにすごく感激をしました、うん でしかも先ほどの話にもあった通り将来の夢まで熱く語ってくれる、はい、そんな子どもたちの姿を見て、はいはい、まあ、小平の子どもたちきっとみんなねそんな風にして小学校を育っていくんじゃないかなと思いますし、うん、はいはい、その手助けを我々はしっかりしていかなきゃいけないなという風に改めて思ったところです、うんうん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。青木局長、一言メッセージお願いします。
はい、あの先行き見えない、ね、あの時代、うん、社会と言われていますけれども、はい、あの先ほどの小学生のように夢や希望を持って、ね、うん、あの生きていってほしいと思いますし、それを私たちがこう実現できるようなあの社会にしていかなきゃいけないなと思います。私たちはあの小学校中学校と、ね、あのきちんと育てて社会に育っていけるように、ね、あの我々自身もあのみんなで協力しながら頑張っていきたいと思います。
はいはい、ありがとうございます。では時間になってしまいました、本日後半のゲスト、小平市教育委員会教育長青木由美子さんと、小平第二小学校第20代校長先生細川谷典彦さんでした。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
ありがとうございます。いや、小平第二小学校のサテライト特設スタジオからお送りしているこのニジニコラジオですけれども、いかがだったでしょうかね。はい、はいはい、ということで、ここでちょっと業務連絡をさせていただきます。そろそろ、お時間となってきますので、記念式典じゃなくて祝賀会にご参加の皆様は、式典会場体育館の方にご移動の方をお願いをいたします。本日午前中は150周年記念式典を行っていて、午後1時15分から祝賀会なんですけれども、その間の時間を縫ってですね、このラジオの生放送をしていました。この記念式典の終わった後に控え室でこのラジオ放送も流していてですね、校内で皆さん聞いていただいていると思います。来賓の皆様待機していただいていますけれども、そろそろ祝賀会の時間が近づいてますので、ご移動をお願いをいたします。ということで、最後今校長先生がね近くにいたので来ていますので、校長先生に一言、ご感想をいただいちゃおうかななんて思っています。校長先生、記念式典お疲れ様でございました。
はい、大変疲れましたけれど、うん、子どもたちそれからの教職員が頑張ってくれて、それをたくさんのお客様が本当に喜んで褒めてくださって、うん、もうこれは本当に改めて疲れが取れてやってよかったなと思っています。皆様本当にありがとうございました。
いや、はい、本当に素晴らしい式典で、まあ、6年生も大変立派でしたし、厳かで華やかで大変なんか準備もね、校長先生大変だったと思うんですけれども、はい、いやでも本当に素晴らしい式典ありがとうございました。
で
午後は祝賀会がありますけれども、は
い、
その間にやったこのラジオ生放送、はい、校長先生も聞いていただいていましたがいかがだったでしょうか。はい、
あの改めてこの3月から始めたラジオ、うん、
はい、
あの高山さんにちょうど周年実行委員会の時ラジオやらないって何かこの誘いをね、はい、受けて、はい、私あの誘いはきっぱり断るタイプなんですがでもこのラジオはなんかいい予感がしてやってみようかなって始めた3月、
はい、
で今日のようなこの学校でサテライト放送ができる、
はい、うん、
あの社長にも今週学校に来ていただいて、
はい、
小平市の皆さん、どうやら学校の施設はラジオになかなかあのねサテライトができないちょっと施設だようなので、施設課の方でさらにちょっと学校の設備を整えていただき、うん、新しい時代の、
はい、
うん、設備をどうぞこのラジオを通してお願いさせていただいちゃったりします。
ありがとうございますちょうど小平市教育委員会学校教育部教育総務課長がね、このラジオ生放送近くで聞いていますので、はい、その後に設備の方もよろしくお願いします。
お願いいたします。
いや、いい業務連絡ができました。いや、でも先ほどね出演してくれた3人も本当に素敵な素晴らしい3年生で、実はあのこの3月から始まったニジニコラジオ、総勢38人 の, のべあのゲストが来ていただいてるんですけども、子供が今日の3人合わせて17人、17人ゲストで出ていただいたんですね。でもそれぞれみんな本当素晴らしくて素敵で、いい話をたくさんしてくれて、特にもう印象的だったのは若草学級の2人も本当に元気で素晴らしいお話をしてくれて、ああいう話を聞くと校長先生本当元気が出ますよね。
元気出ますでね、やっぱりあの同窓生のこの高山さんがこの子供たちのねいいところをねちゃんと引き出してくれる、うん、やっぱり子供たちにとっても憧れる私たちの卒業生先輩なんだって、このつながりがねこのラジオを通して皆さんに知っていただけたらと思っています、
う
ん、
はい、ありがとうございます、はい、
でさらに東京クルメラね854がこれからさらに広がるように、はい、小平西尾も何かお手伝いさせていただけたらと、はい、社長の笑顔を見ながら思っておりますので、はい、ね、引き続きよろしくお願いいたします。
ありがとうございます、はい、急にお声掛けしちゃってすいませんでした、はい、小平第二小学校校長先生山川純子先生でした。山川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
お願いします。いやー、そういったことでそろそろエンディングになってくるんですけども、冒頭でもお話しした通り小平第二小学校今年2023年で創立150周年を迎えます。そのが150周年を記念して、月に1回放送しているニジニコラジオ第3土曜日の正午からお届けしています。期間限定ですので1年間ということです。来年の2月まで放送予定ですので、そのタイミングが合う方はぜひお聞きいただければなというふうに思っています。まだまだね、放送は続きますので、まだ出たいっていう方がいたら、校長先生に一声かけてくれれば、出演できるかなというふうに思います。先ほどもね、申し上げました通り、このゲストには、同窓生の方だったり、地域の方だったり、PTA の方だったり、もちろん小平西尾の現役の児童の子供たちだったり、たくさんの方をお招きして、この放送を続けてきたわけですけれども、いろいろな角度で、この小平第二小学校の今、昔、これからお話できたなというふうに思っています。小平の二小の魅力伝わったかなと思っていますので、もう何回かやりますので、さらに二小の魅力深掘りしながら続けていきたいと思いますので、ぜひお聞きください。ではそろそろ放送お別れです。パーソナリティは新小山、ミキサーは入間の西庵、ディレクターは高橋康でお送りしました。次回の放送は12月16日土曜日正午からです。お聞き逃しのないように。では本日はこの辺で、引き続き東京854クルメラでお楽しみください。本日は曲を聴きながらのお別れです。次の曲もニジニココンサートで大変盛り上がりました。アルケミストで虹。
東久留米。